皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第433回目。本日の放送は前回の池田さんからのご紹介で、柳田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは柳田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先週の池田さんからのご紹介ということで、柳田さんへメッセージがあります。
はい。
柳田さんへ、東京で違った。もう一度。柳田さんへ、京都で会いましょう。よろしくお願いします。だそうです。
はい、ありがとうございます。
お会いしちゃったんですかね。
あ、そうなんです。物販のイベントで、しげとみさんとか、鹿島さんとか、猪狩さんとか、まあ、物販コンサルタントの方と、一般会員の方も、3、4名参加していただいて、ちょっとこう山奥の、なんて言うんですかね、あんまり普段行かないような飲食店に行ってから、ちょっとみんなでいろいろ話す、まあ、大人の遠足みたいのをしてきたんですけど、
楽しそう。
はい、結構楽しかったですね。少人数でいろいろ話して、
ああ、じゃあ濃い話ができましたね。
そうですね、濃い話できましたね。
よかったよかった。
はい。
なんかそういう話もじゃあ今日はちょっと聞けたらいいかなと思いますけども。
そうですね、話せる内容があまりないかなと思うんですけど。あんま物販の話してないですよね、多分。話せるところは話したいと思います。
はい、話していただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、では、柳田さん、まず自己紹介からお願いいたします。
はい、柳田と申します。
はい。
今、物販コンサルタントに、なりまして、
はい。
一応、まあ、得意分野としては、物販の中ではちょっとまだ少ない方なのかもしれないですけど、まあ、ショッピファイ、ネットショップを使って、まあ、自社で集客をして、お客さんに商品を買ってもらうっていうビジネスを主にしております。
はいはいはい。
まあ、Amazon で、いわゆる型番商品というものも販売はしてるんですけど、メインはその Shopify で、総代理店ですね。
はいはい。
海外のメーカーと、独占販売契約を結んで、商品を販売する。ということを、しております。
なるほど。
はい。
はい。わかりました。そうなんですか。柳田さん、今日は、
はい、
どっからでしたっけ。
今日は、午前2時に、韓国のカジノからラジオに参加しております。
すいません、柳田さん。
いやいや、いや、とんでもないです。菊池さん、起きれました？一回寝ました？
寝ようと思ったんですけど、はい、寝れませんでした。
あ、そうですか。
うん、大丈夫です。
私、大丈夫ですか？
もう起きてます。
OK です、OK です。
はい、大丈夫です。
よろしくお願いします。
はい。そんな中、いろいろご協力いただいて、ほんとこっちのね、スケジュールちょっと、調整聞かなくて申し訳なくございませんでした。
いえいえ、とんでもないです。
まあそう。日本と韓国の、つないでのオンラインで、
はい。
となっております。
でも全然あれですね。なんか通信の問題とかないですね。ちょっと心配だったんですけど。
クリアですね。
いや、良かったです。
良かったです、良かったです。
はい。
今日はというかもう昨日になるんですかね。何時に出たんですか、日本。
8時ぐらいですかね。8時の、あ、そうです。フライトで、
うん、
で、こっち来て、その、まあ、取引先というか、うん、まあ、今、その、韓国の会社と、
うん、
まあ、日本がうちですね。
うん、
で、中国の会社が、入って、
うん、
まあ、ちょっと新しいものを今作ってるんですけど。
なるほど。
はい。で、まあ、ちょっと最初からある程度ロットを積んだりとか、
うんうんうん、
その中国の会社が、まあ、なんていうんですかね、今うちが販売してるカテゴリーだと、結構こう、まあ、規模感のあるところ、
うんうんうん、
なのでオンラインで、まあ、すぐに契約締結っていうよりも、
うんうんうん、
ちょっとまずは段階を踏んでお互いを知ろうよみたいな。
はいはいはい。
はい。元になってて今何回かこう接触してるみたいな状況ですね。そうなんですね。
じゃあ、新たな試みですか、今回は。
今、自分が経営してる会社があって、
うん、
ちょっともう一個とかもう一社、
うんうんうん、
新法人を立ち上げて、
うんうんうん、
ちょっと共同経営みたいな形になるんですけど、
うん、
そこの、その会社で扱う商品のために、うん、ここ最近、香港だったり、韓国だったりに、うん、ちょっと出張してるっていう状況ですね。
へ
ぇ、うん、そうなんですよ。
あ、じゃあ今、下準備の段階ですか、じゃあ。
そうですね。下準備の段階ですね。
うん、で、その商品を、また別の、ショッピファイのサイトで売るってことですか？
そうです。もう、アマゾン、楽天っていうよりも、
うんうんうんうん、
基本的にはショッピファイと、
うんうんうん、
まあ、一部卸しをしたり、あとは、うちが扱ってる商材的に、もともと結構業務用として導入してくださってるところが多くて、まあ、調理器具なんですけど、
はいはいはい、
今回のも、まあ、一般の家庭でも使ってもらえるんだけど、
うん、
ちょっと業務用としても入れていただける商品で、
うん、
だからちょっとなかなか面白いかなと今は思ってるんですけど。
あ、なるほど。
はい。
あ、じゃあそれを今 OEM で作ってる感じですか、じゃあ。
開発。そうですね。まあ、もうほぼほぼものはできてるんですけど、
うんう
ん、なんというか、業務用にする場合は、
うんうん、
もうちょっとこの、なんか専門家にも受けるような、
うんうん、
品質にしなければいけなくて。
耐久性なり。
あ、そうです、そうです。
ね。
調理器具なんで、まあ、そこから、まあ、口に入れるものを作るわけじゃないですか。
うんうん、
それに実際こう口に入れた時に、ちょっと弱い部分があるんで、
うん、
そこは最終的な製品化ってするところに行くまでに、もう少し改善したい。
なるほど。
っていうところですね。
で、その、工場を、
はい。
見に来たと。
そうです、そうです。実は、以前にも会ってるんですけど、
うん。
なんかその、結構新しい機構なので、
うん、うん、うん。
サンプルを簡単に送ってくれないんですよ。
あー、そういうことですか。
そうなんですよね。なんかその、誰にも言わないっていう、まあ契約書を作って、
うんうん、
そこにサインしてもいいよとか、こっちも言ってるんですけど、
うん、
なかなかそこが、いや、なんか来て会おうよみたいな。はい。なんかね、そんなに言うんだったら、そっちから来いよって話なんですけど、力関係的に、こっちが行くことになってる状況ですね。
なるほどね。
はい。
お前が来いよって言っても、いや、お前が来いよって思って
ない。そうです、そうです。あ、わかりました、行きますっていう感じで来てますね。
やりがつが折れたんですね、じゃあね、今回。
そうです、そうです。
あ、なるほどね。
はい。
うん、なるほど。じゃあ、初めてその工場に行くわけですね、今回。
そうです。で、ついでに、このいくつか気になるところがあるんで、
うんうん、
見て回ろうかなと思ってる。 そうなんですよね。
じゃあ、今まではその韓国仕入れというか、韓国との取引っていうのはまだ、今までなかったんですか？
ないですね。
ない。
韓国は、うちは基本まあ、作ってるのは中国の会社が多いんですけど、
多いですよね。はいはい。
そうです。欧米の会社、
うん、
主に、アメリカとかイタリアとか、あとシンガポールとかもあるんですけど、で、作ってるところは、もう、ほぼ中国ですね。
いや、結局、そうですよね。そうなっちゃうんですよね。
そうです、そうです。
うん、
で、まあ、そういう、取引が多かったんですけど、
はいはいはいはい。
ちょっともう、最近中国の会社で、工場でもあるし、何ですかね、小売りでもあるし、みたいな会社、まあ、増えてきてるじゃないですか。本当にもう、その、OEM とかではなく、自社の工場を持ってて、まあ、いわゆるブランディング的なこともして、で、Amazon.com とか、あと、アメリカの市場も抑えて、で、その他の国に関しては、ちょっと例えば日本ってちょっと電気系の商品だと、まあ、電圧が合わなかったりとか、海外から見るとちょっと特殊な市場なので、
はいはいはいはい。
日本とヨーロッパは、代理店が欲しいみたいな感じの会社と今回ちょっと、開発から入ってものを作ろうっていう話の流れになってて、そんな感じですね。
なるほど。
はい。なんか、製品の開発、競争開発力っていう意味では、もういろいろ話してて、正直アメリカとかイタリアよりももう先に行ってるなっていう感じはすごい感じてて。
ああ、そうなんだ。
そうですね。早いですね、やっぱり。
ああ、そうなんだ。
はい。早いなと思います。で、ただやっぱりデザインとか、そういうところでは、まだ、少し劣っている部分があるかなというところですね。うちのカテゴリーの場合はなんですけど。
なるほどね。
はい。なんかそのあたりも今回ちょっとこう指摘して、改良してくれればいいんですけど。まあ、ただもうアメリカとかでは一番キックスターターってあるじゃないですか。アメリカのクラウドファンディングサイト。
だわね。
で、ちょろちょろこう、情報を出し始めてるんで。
あ、そうなんですね。
そうですね。そうなんです、そうなんです。だから、こっからその、大幅に改良するというか、改善するっていうことが果たしてどこまでできるのかっていうところ
なんです。できるのかなっていうところなんですね。
はい。
なるほどね。
そうなんですよね。
でもまあ、現地に行ったからには、それなりのことも、ね、柳さんも提案というか、話はしたいわけなんでしょ？
そうです、そうです。あとやっぱり契約面でちょっと折り合いがついてないところがあるんで。
ああ、そうなんですね。
そうそう。正直だいぶ、ふっかけられてるんで。
ああ。
はい。あるじゃないですか、どうしても。だいたいその、中国の工場の相場感っていうのはこっちも把握してるんで、そこから、なんというか、逆算して考えたときに、おー、だいぶ持ってんなって感じじゃないですよ、まだ。
あ
ー。正直なところ。
お前、俺は分かってんだぞと。
そうです、そうです。だいぶ、だいぶ、
乗っけてんじゃない。
乗ってますね。ただ、本当に新しいものであることは間違いなくて、新しいだけじゃなくて、なんか新しいだけのものって結局市場にあんま受け入れられないじゃないですか。
すぐはね。
あ、そうです、そうです。
認知されるまでやっぱりね、時間もかかるし。
そうなんですよ。あとは、ね、そもそもただただ新しいだけで、人の生活に押し込んだ時に全然必要ないとか、いう商品多いんですけど、この商品に関しては結構そこも、なんていうのかな、長期的にも面白いなって感じていて、そう。で、メーカーもそれを、 それを分かってるし、まあ、当然その、原価っていうところじゃなくて、こう、一から立ち上げてる、来てると、
うん、
こう、デザイナーだったりとか、
うん、
その製品化するまでに時間とコストがかかってるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
そう、だからその部分、そういう部分もこっちも考慮してあげないといけないんですけど、
うん、
まあ、それにしてもだいぶ、だいぶ乗っけるなっていう感じなんですよ。
なるほどね。
そうなんです。だからそこの交渉も、うん、まあ、なんていうんですかね、チャットとかメールだけじゃなくて、
うん、
あと、ズームとかだけではなくて、
うん、
あるじゃないですか、やっぱり直接会って、こっちのやる気とか、
うん、
まあ、もろもろ見せて、ちょっとそこどうなるかなって感じですね。
なるほど。
今の原価の率だと日本で販売するときにちょっとそのなんだろうな。
かなり割高になっちゃいますか。
割高そうですね。多分20万円とかを超えてきちゃうんですよ。倍価が。で、そうなったときに、
うんうん、
やり方というか、
うんうん、
そもそもお客さんを選びすぎるし、
うんうん、
そうなんですよね。だから15万円ぐらいだったらいけるなっていう感覚はあるんですけど、20乗っちゃうとちょっとなんというかもう、やってみないと全然わかんないなっていう感じになっちゃうんですよね。
受け入れし、ね、まあ、適正価格ってありますからね、ある程度の値頃感っていうかね。
そうですね。
うん、でこの商品に対してこの価格でさて納得してもらえるんだろうかっていう心配もありますもんね。
ありますね。
ええ、うん、
そう、その上にある程度当然その独占販売契約ってことになると、
うんうん、
数量を要求されるので、で単価も高い上に、すいません、なんかお掃除ロボットが来てしまいました。
うん、はいはい。
だいぶ音が。
うん。ん？
ちょっと待ってくださいね、す
いません。はいはい。
そうですね、その数量を要求されるので、
うんうん、
なかなかごついんですよね。
そうなんです。単価20万のロットでかいっていうのはもうちょっとあれですね、恐ろしくなっちゃうな。
そうです、まさに。
ね、
まさにそれで、そこの交渉ですね、
うん。
本当に、もう本当そのために来たみたいなところはありますね。
ああ、なるほどね。あ、
はい。工場を見るとか、生産の過程、
うん、
まあもちろんあるんですけど、
うん、
そこら辺は結構こう、今までにも売ってる商品とかはずっと見てきてて、
はいはいはい、はい。
ちゃんとしてるところだなっていうのはもう分かっていて、
うんうん、
まあ本当そこはちょっと確認すればいいかなとは思っているんですが、
うんうん、
やっぱり価格とその契約部分
じゃあ
ですよね。
うん、じゃあね、会議室に落ち着いて座った時からが勝負ですね、じゃあね。
そうですね。なんか、菊池さんからの
うん、
ありがたいアドバイスをいただこうかなと思って、今日、交渉時の。
交渉時のありがたいお言葉。
でも菊池さん、水着とか、
うんうん、
あれ、なんか、うん、数たくさん売っていたじゃないですか。
うん、うん、うん、うん、うん。
まあ、基本的になんか、売る前の段階から、交渉の話なんですけど、売る前の段階から価格下げろってなかなか無理な話じゃないですか。
いや、もう決まっちゃってんすよね、もう。
そうですよね。
うんうん、
だから、売り始めて、関係を作ってから、
うん、
数を積むから、ちょっと価格下げてよは、結構王道というか、セオリーだと思うんですよ。で、うちもやってきてるんですけど、
うん、
なんか今の状況から、まあ、販売はまだしてない。
そうか。
ただ、そうなんですよ。で、向こうが要求している価格には正直無理がある。で、数量にもちょっと、まあ無理とは言わないけど、この価格で売るだとちょっときついみたいな時に、まあ、どうするかなと思って、菊池さんだったら。
なんか難しい。
難しいで
交
すよ
渉です
ね。
ね。なん
うん。
か難しい交渉で実績もないですからね。
そうなんで
初め
す
て
よね。
実績あるからって言って半額になるかっていう話もあるしな。
うん、それはなかなか難しいですよね。
でも、柳田さん的にはその半額、半年ぐらいまでにはしてほしいんでしょ？今のこう、聞く話だと。
半年までいかなくていいですけど、
うん。
20%減ぐらいしてくれたらもう万歳って感じですね。
ああ、そうなんだ。
はい。そうすれば、
う
うちもまあ、利幅はある程度取れて、
んうんうん。うんうん。
要求されてる MOQ に関しては、
うん。
もういけるかなっていう感じがあるんですよ。そうなんです。
また今、円安進んでんじゃないですか。
いや、それも本当大きいんですよね。
ねえ。
大きいです。
それ、いくらまでいくかはもう予想つかないですけども。
そうですよね、この状況だと。
だって150円いったかなって言ったらもう160円近いでしょ？
近いです。158.5とか超えましたよね、もうね。
ねえ。
最近で。
150円で止まるかなと思ったら止まんないっすもんね。
止まんないですね。一回介入して、
ねえ。
結局なんか一時的に、
うん。
そのラインを意識しただけでもう抜けちゃいましたもん
抜
ね。
けちゃいましたもんね。抜けちゃった
はい。
もんね。そうだ。だからその影響もあるし、向こう、最近、中国とかそれ言ってきますからね。円安だからしょうがないですよっていう感じで。それ言われちゃうな、みたいな。
円安だとしょうがないですよっていうのは、円安だから向こうがなんか多めに見てくれるって感じなのか。
だから、この価格より下がりません、みたい
あ、下がりません。
な。値段が安くなりません、みたいな。
ああ、円安だから考慮してあげて、じゃあちょっと、割引してあげるよとかじゃなくて、
何にないです ね。
あ、なるほど、なるほど。なるほど。
これ以上はちょっと無理ですよ。
なるほどです。
っていうのは、最近感じますね。ああ、そうですか。みたいな。希望価格はこうなんですけど、もう指値言ってますからね、最近はも
あ、何名ですか？
う。さあ、指値。
あ、
もう、
差し根ね。はいはいはい。
原価はもう、この値段になりませんかってもう言っちゃってます、だから。何回もやり取りするの嫌なんで、嫌っていうかめんどくさいから、俺の希望価格はこれなんだけど、大体まあ、その上を来ますけどね、向こ
まあそうですよね。
う。まあ、ね、上来ても、まあ、なんだろう。まあ、そうだろうなって思って、これだったらしょうがないかなっていう感じ。まあ、とりあえずそれで値下げっていうか、一旦の、一番最初に出てきた値段よりは下がるんで、そういう交渉仕方をすると。
最初に、まあ、ちょっと、求めてるとこよりも、例えば100円求めたら、まあ、190円とか80円で言っといて、まあ、ずらしてあげるって感じですよね。
だから、ね、そのやり方が今、えのきだ、ああ、ごめんなさい、柳田さんに通用するのか、
そう
な
で
んです すけど。
ね。
それも一つなんじゃないですか、でも。今、まあ、ちょっと、ノリで話しましたけど。
そうですよ
すごい、
ね。
勢いで言いましたけど。
ねえ、まあ、あとはもうアホみたいに酒を飲ませるぐらいしか思いつかないですよね。
まあ、あと
その
は、あれじゃないですか？
古典的な策で下がればいいんですけどね。
だから、そのストーリーを言うとかですかね？その日本の価格。やっぱり日本で売るのは、
はい。
ね、柳田さんなんだから、俺が責任を持って売ると。日本の、市場的には、この商品だったら、この卸値じゃないと、売る自信がないと。これより高くなっちゃうと、いくら在庫、あの、えっと、ロット、えっと、仕入れの数量を ね、うん、目標数量を決められたとしても、それを達成する自信がないと。だから、まあ、希望値は、卸値はこれだと。
うん。
で、一回もう、その 20% オフだったらいいって言ってましたけど、もう 30% とか 40% オフぐらいの感じで最初交渉して、
はいはい、
そうすると 20% オフぐらいに収まるんじゃないですか。わかんないけど。
それあれですか、50% とか言ってふざけんなで連絡途絶えません？
いや、だからそのに、でも 20% っつって、20% にはならないですよね。
まあね。
じゃあ、しょうがない 10% で我慢して、みたいな。
うん。
感じじゃないですか。だったらもう最初から 30% とかぐらい。
まあそうですよね。ちょっと多めにね。
ぐらいのことを言って。
うん。
ねもう、そこの日本でのその市場価格をもう熱く語るしかないんじゃないですか。
うん。
うん。
まあある程度こう、線を引いて、
うん。
まあ向こうも柔軟に対応してくれない場合は、
うん。
ちょっと潔く引くぐらいの姿勢も見せた方がいいなと思ってて。
ああ、なるほど。
もう、売りたいは売りたいんですけど、まあ、結局、長期的なお付き合いになってくると、まあ、総代理っていう事業は大体そうなんですけど、まあ、そこの、なんていうか、柔軟性とか誠実さもめちゃくちゃ大事じゃないですか。
ね、
当然、ビジネスパートナーになるんで。
信頼、ね、今度、これから信頼積まなくちゃいけないですからね。
そうなんですよ。
うん。
そうそう。だから、そこを考えると、現状、ちょっと、ふっかけ具合が、大きいというか。
うん。
そう。なんかこう、いろいろ話してても、いろんなとこで吹っかけてきてるんですよ、今。いろんな場面で、例えば台湾の代理店も、話をこう、私たちにしてきていると。で、例えばですけど、台湾は、仙台。この期間で仙台売ると言ってる。で、その数字を聞いて、あなたたちはどう思うかみたいな。ただ残念ながら、台湾の市場の規模とか、まあ、GDP とか、まあ人口だったりとか、そもそものうちのカテゴリーに規模とかっては、まあ大体は把握してるんですけど、どう考えても、まあ、多くて、200ぐらいだなっていう感じのものなので、
初
回の例えば、
仙台も変わねえだろうと。
そうです、もう基本なんか言ってくる数字が全部 5から10倍なんですよ。だからちょっとね、そうなんですよね。
そういうふっかけね。
そうです、そうです。
ああ。
そう。
乗るんですね。
あ、何ですか？
盛るんですね。
持ってます。まあ、いろんなところでちょい盛りはあるじゃないですか。交渉だから。それはわかるんですけど、ちょっとね、なんか、
盛りがね、
もう、えぐい。
えぐいですね。
盛りがえぐいんですよね。
ねえ。
そこが難しいなっていうか、まあ、自分たちが作ってるものに自信を持ってるのはいいんですけど。
でもね、まあ、節度っていうか限度がありますよね、だってね。
限度がありますね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
でも、どうなんだろうな、そういう企業姿勢なんですかね、そこはね、そしたら。
どうなんですかね。まあなんかこう、伸びてる企業では間違いなくあって。
ああ、そうなんだ。
そう、うちと比較すると、まあ規模感とかは、まあ、まあそれこそ数十倍。数百倍ってことはないですけど、数十倍であることはもう間違いなくて。
ああ。
そうなんです。ただね、ってことですね。
なるほど、ね。
そうなんですよ。しかも状況的に、まあ、うちだけが、まあ、まあ、いくつかその商品があるんですけど、今、その、今日をメインで交渉しているところは、うちの他にもちょっと話をして、進めてる日本の代理店が、一緒あって、でそこと今こうどちらにするかみたいな段階、ちょっと複雑なんですけど、そのメーカーの、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。 この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。